こんにちは。ノート株式会社が運営するエンジニアポッドキャスト、ノートテックトークです。このポッドキャストではノート社に関するエンジニアリングについてワイワイ語り合っていく番組です。パーソナリティは技術広報のメガヤと
エンジニアリングマネージャーの福井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで本日のテーマは、CS 対応について話していきたいと思います。
補足になりますけど、CS はカスタマーサポートの略になります。
であれですよね、我々が言ってる CS 対応っていうのはこの CS カスタマーサポートが来た問い合わせに対してエンジニアがどう対応するかみたいな感じのチーム
ですね。そうですね、はい。
ノートの CS 対応いろいろ変わってきていたりするので、まあ、過去どんな体制でやっていたのかとか現在どんな体制でやってるのかっていうのを話していきたいなと思っております。はい、
はい、
ということで早速なんですが、まあ、CS 対応って、まあ、すごく安直に言ってしまえばお客様の問い合わせだったりとかバグ対応で来たものに対してこうどう対応していくかみたいな形だと思うんですけど、現状のこう体制ってどういう形かレッツさんの方から説明していただいていいでしょうか。
はい、現状の体制はですね、まあ、これまだリニューアルして1ヶ月になるんですけど、まあ、機能ごとにどのグループ、どのチームが対応するかっていうのを、機能とチームでマッピングをしていまして、で、それをマッピング表を見ながら、CS の担当の方が問い合わせをするっていうような、フローに今はなってます。
これがこのノートだともともとクラン制って言って当番制で1日ごとにチームを作って交代でやっていたじゃないですか。
はい、
でこれのクラン制になったのももともとはその問い合わせするエンジニアチームがなくて、なんかレッツさんとかコンさんのように車歴の長いメンバーだけがこう対応しているような状態で、これはなんかちゃんとルール作った方がいいよねって言って当番制に1回なって、で現在の状態っていう形になってるじゃないですか。このクラン制当番制っていうのはなんでなくなったんでしょうか。
はい、ですね、まあ、元々そのクランを立ち上げた時の、ところから話すと、まあ、当時、まあ端的に言うと当時との課題感が変わったというか、まあ、規模も変わった、うん、組織規模もプロダクトの規模も、大きくなってきて、当時メリットだと思っていたところが、薄れてきたっていうのが、まあ、回答になるかなと思うんですけど、じゃあなんで薄れてきたかっていうと、まあ、当時そのクランを作った時ってまず、まあ、ドメイン知識を広くみんなに持ってほしかったっていうところと、あとは、はい、結構コミュニケーションが、まあ、チームの中に、まあ、閉じてしまう、まあ、リモートがメインなところも、まあ、コロナ禍で、リモートがメインの組織になったので、まあ、チーム外の人とコミュニケーションを取る、まあ、きっかけとしても、まあ、作用するんじゃないかなというところを考えていたんですが、はい、まあ、チーム外の人と一緒になる機会っていうところは、まあ、今もメリットとしてあるかなとは思うものの、まあ、1つ目はドメイン知識を持つっていうところで、まあ、確かにドメイン知識はつくんですけど、ただ当時よりもやっぱりなんだろうな、機能も増えていてコードベースでも大きくなっているので、なんでしょうね、ここに何か対応、自分が全然知らないことをやろうとした時に、まあ、まず把握するだけでもめちゃめちゃ時間がかかりますと。
そうですね、
はい、なので対応コストっていうところがそもそも大きくなりすぎてしまったっていうのがありますと。当然皆さん自分のメインのタスクを持ちながらこの CS の対応っていうのをやっているので、まあ、メインのタスクにも影響が、まあ、出てしまうレベルのものが、まあ、ちょいちょい出てきたかなというところで、はい、なので、まあ、現時点だとそのメインのタスクに影響がなるべく出ない形で、 何かできる方法はないかみたいなところを考えて今の形にしたっていうところですかね。
はい、クランセー時代は本当に最初に言った目的の通り、こうドメイン知識を持つとか他のチームとコミュニケーション取れるっていうところは確かに良かったんですけど、で私も実際にクランセーの当番制に入ってやってたことが、こう対応してたことがあるんですけど、確かにこう例えばじゃあスマホのバグ来ましたみたいな、アプリのバグ来ましたみたいになった時って自分の担当外なんで、もうとりあえずそのモバイルチームに投げるしかできないんですよね。なんで結局なんていうんですかね、あんまりこう当番制にしても、あのこう結局属人化してる部分はその人たちに投げるしかできなかったので、なんかその部分とか確かに当番制でやってる意味がないとは言わないですけど、なんかこう違うやり方もできるのかなっていうのはなんかうすうすちょっと思ってたところではありますね。
そうですね、まあ、一人の人がもうあの把握するレベルをまあ、だんだんこう、うんうん、超えてきてるので、まあ、そこは適切なチーム人に適切に、うん、渡していった方が、まあ、今はメリットが大きいんじゃないかっていうところですね。
なるほど。とはいえこう大体2年ぐらいとか続いたんですかね。
そうですね、うん、はい、
うんうん、2年やってみて実際に、まあ、今ちょっとデメリット的な部分、まあ、やめてしまった理由的なところを話したんですけど、はい、逆にこうやってみて実際にこう良かったところとか、なんか成果が上がった部分とかってありますか？
そうですね、まあ、やっぱりそのなんだろうな、 CS の方から少しいただいている話としては、まずそもそもなんだろうな、対応がやっぱ対応早くこうなされるようになったっていう話が聞いていますと、はいはい、まあ、当然、ま、あの以前よりはなんだろうな、その適切なチームにすぐにこうフォワードされるようになったので、
はいはい、
まあ、求めてる回答っていうのがすぐに得やすくなったっていうのが CS としてのまあメリットですかね。で逆にデメリットとしてはまだ1ヶ月そこそこなんですけど、結構問い合わせが来る内容っていうのが、まあ、偏ってるなっていうのが見えてきていて、はいはいはい、まあ、具体でどういう機能がっていうのはちょっとここでは言わないんですけど、はい
はいはい、
ある程度なんかこの辺の機能が多いなみたいなところは見えてきてますと。なので結構そこの機能を持ったチームに問い合わせがまあ、ちょっと集中してきちゃってるかなというところは見えてます、は
い、うんうんうん、
なのでまあそのあたりがデメリットかなってとこですかね、今時点で見えてる。
なんか今の改善していくとしたらこうしていきたいみたいなところって、まだまあ1ヶ月なんで難しいと思うんですけど、はい、なんかそういうのってあったりするんですか？
そうですね、まあ集中っていうのがデメリットっていうところをお話ししたんですけど、ただ今まではそのクランの時ってなんかその日替わりでこう変わる分、対処療法でそれをなんだろうな、やっていた、やれちゃってたっていうところがあると思うんですよね。でも今チームのところに集中することによってなんか課題が浮き彫りになったというか、なんか、
はいはい、
毎回これ対応してるから、例えばそろそろこれなんか管理ツール化して、あのエンジニアじゃなくてもできるようにした方がいいよねだったりとか、なんかそういう話が出てくるようになったかなと思うんですよ。はい、なんでその暫定的な対応ではなくて恒久的な対応をすべき、点が見えてきてっていうところが、まあそうですね、よかった、デメリットでもありメリットとして働きそうなところですかね。
なんか実際にこう1ヶ月やってみて、
はい、
こうレッスン的な感想といいますか、なんかこうエンジニアの動きとか見てこう感じたとか、そういうところってあったりするんですか？
どうですかね、
まあ、まだ1ヶ月じゃ分かんないですかね。
まあでもなんでしょうね、結構皆さんのメインのタスクがある中で、まあ、積極的に あのハンドリングしてくれてる印象はありますね。
ちなみにこの、CS 対応の変更ってこう誰発信で始まったものなんですか？エンジニアチームから言い出したのか、はい、CS チームがこうしましょうっていうふうに言い出したのか、
はいはいはい、これ企画自体は CS ですね、
うんはい、うんうん、これはレッツさんをはじめ話聞いたとき確かになみたいな感じだったんですかね。
そうですね、なんかクラン性への課題感を感じてるみたいなところはエンジニアからも、まあ、聞いてはいたので、
はいはい、
まあ課題はあるだろうなとは思いつつ、
うんうん、
まあこれ肝になるのがあの、はい、さっき冒頭で話した機能と組織チームのマッピングをするっていうところなんですね、はい、でこれがまあそこそこやっぱり時間がかかるというか、
はい、
のは目に見えていたので、まあなのでなかなかそこに着手ができなかったっていうところはまあ正直あるかなっていうところですかね。
マッピング自体は現状はどれくらい進んでたりはするんですか？はい、
まあ完璧なものでは正直なくって、
はい、
まあ例えば機能を全部網羅できてるかと言われると、まあ細かいところまで含めるとまだ全網羅はできていなくって、
はい、
なので。まあ、CS の方がこれどこに問い合わせればいいかわからないですみたいなところは、いただくたびにそれを日々アップデートしてるっていう感じですかね。
ああ、はい、なるほど。
大体でも今250ぐらいかなに分類されてます。
おお、すごい、めちゃくちゃ多い。まあでもパターン結構 CS 対応やってた時に感じたんですけど、同じものは結構きますもんね、うんうん、あこのパターンだみたいなやつとか
は。そうですね、はい、
うんうん。これなんかその種類分けって現状だとどれくらいで終わりそうというか、現状なんか何割ぐらい進んでるとかって肌感ではどうなんですか？
ああ、そうですね、ざっくり、あ、本当は全部をチームごとに分けたいんですけど、
はいはい、
チームで分類するのが難しい場合はもう一個上のレイヤーのグループっていう単位で分けてて、
はいはい、はい、
なのでどれぐらいかな、半分ぐらいはグループっていう単位でまだマッピングしてる気がします。
なるほど、はい、まあでも難しいですよね。新しい機能が増えたらまたそれも結構分類とかを都度していかなきゃいけなかったりとか。
そうですね、
なんか機能修正をしたらまたちょっと違う可能性も出てきますし、
うん、そうですね、
他のチームが機能触ったとかで、
うん、そうですね、なので結構ちゃんと、なんだろうな、アップデート日々していかないといけないもので、うん、あとまあ組織が変わるタイミングで同じ、はい、同じタイミングでこれもアップデートしていかないといけないので、
はい、なるほどな。マッピング自体は、作業としてはエンジニア側で行っているのか、 CS チームが、
ですね、マッピング自体は、まず自分の方ではい、うんうん、素案を作って、でそれを、PDM、まあ、各グループのマネージャーに見てもらって、うんうん、でその後に PDM に見てもらってみたいな流れです、
はいはいはい、なるほど。結構やっぱいろんなチームが関わってるんで、なんかこう CS のだけのこうことじゃなくて本当にエンジニアチーム全体としての取り組みですね。
そうですね、はい。
これだから今やっていること自体がまだその確定とかそういうことではなくて、この CS 対応っていうものに対してどんどんアップデートかけている状態っていう認識ですよね。
そうですね、はい、全然今のは今のところで完璧だとは思っていないので、
はい、うんうんうん。いやでもこれは難しい問題ですよね。多分どこの企業とかどこのプロダクトを作ってる会社とかチームでもこれ誰が対応するみたいな話っていうのは絶対に出てくるところだと思うんで。
そうですね、まあいろいろ反省すべき点はあるかなとは思いますけど、うん、はいはい、
はい、ちょっといろいろ CS 対応の歴史とかについて話してきたんですが、 まあ、レッツさんとしてはなんか今の状態とクランの状態と一番初めの状態ってそれぞれ全然違うと思うんですけど、はい、でそれぞれ全部関わってきたと思うんですけど、はい、自分的にしっくりきてたなっていうのとか、
はいはいはい、
これは良かったなっていうところとかって何かありますか？
あ、そうですね、まあその時のやっぱりフェーズによって何が合ってるかっていうのは違うので、うん、まあその時はそれがベストだと思ってやっていたので一概にどれがいい、うん、どれが良かったっていうのは言いづらいんですけど、まあ少なくとも、うん、今のそのクランを解消して適切にチームにフォワードするっていう体制仕組みは、まあ、今のフェーズではこれが最適なんじゃないかなと思ってはいます。
うーん、なるほど。じゃあもうしばらくはこれでこのままさっきも言った通りアップデートをかけつつ CSI をしていくって感じですね。
はい、はい、ですね。
はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとまたねこれちょっと1ヶ月しかまだ経ってないので半年とか経って
ですね、ちょっとその辺でまた答え合わせができるといいかなと思います。
そうですね、はい、実際に本当にエンジニアの作業が楽になったりとか、うん、問い合わせを受けているこの CS チーム自体の作業が楽になったりだとか、うん、そういったことがあると思うので、はい、まあ、もしくはまたこうクラン性が実は良くてクラン性に戻るっていうことも全然可能性としてはあると思うので、なんかそれがどうなっているか半年後にまた話しましょう。
はい、ぜひぜひ。
ということで、CS 対応について本日の話は以上となります。こちらのノートテックトークではエンジニアポッドキャストのコラボなどを募集しているので、ぜひぜひ他企業の方で興味ある方がいたら私かレツさんの方にご連絡いただければと思います。
はい、ぜひコメントなどもいただけると嬉しいです。はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は以上となります。次回またお会いしましょう。は
い、さよなら。ありがとうございました。さよなら。